教えて久保さん、この商品が売れる理由。
こんにちは、久保幸也です。
こんにちは、小林恵子です。毎週水曜日に配信しておりますこの番組、教えて久保さん、この商品が売れる理由は、私たちの身の回りの商品やサービスからビジネスを考えていく番組です。教えてくださるのは、いつものように株式会社インスパイアコンサルティング代表取締役社長、久保幸也さんです。久保さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ久保さん、今回は何でしょうか。
はい、今回は保険の見直しについてお話をしたいというふうに思います。
保険って複雑で本当に分かりません。
僕も分かりません。
何をどう選んだらいいのか、難しいですよね。
なんかやっぱ複雑ですし、
はい、
その商品が多いすぎますよねっていうのは思いますね。
これを見てるとあっちがよく見えたり、
そんなに比べてるんですか。
いや、なんか一回こう結婚した後に旦那さんにがっつり入ってもらったんです。
がっつりってどんだけ入ってるんですか。
ちゃんと入ってほしいなと思って、その時にバーッと資料請求してみたら、
分かんないですね。
そうなんですよね。
僕も分かんないです。
結局分からなく、なんか外資の方がいいのかな、でも日本の会社の方がいいのかなとか、A がいっぱいついてるところがいいのかなとか、
ソルベンシーマージンとか、なんかそう潰れなさそうとか、まあ分かんないですね、確かにね。難しいですよね、
見直しって。
そう、今弊社でも保険の代理店さんとかと今組ましていただいて、はい、いろいろビジネスをさせていただいてるんですけど、最近の保険 の、その販売の傾向ってどんどん変わってきてるんですね。で、昔は例えば A保険会社っていうのがあると、
はい、
A 保険会社にはその外交と呼ばれる人たちがいて、はい、一般的に言うとちょっと失礼ですけど、保険のおばちゃんっていうのがいて、でその人たちが対面販売をするっていうのがこれ基本だったんですよね。
毎年ちゃんと年賀状送ってくださります
よね。そんな喜び感じる人なんですか。はいはい、全然喜び感じないですけどね。
律儀だなと思って
、はい、そう、でそれがこうビジネスになってて、はい、その外交と呼ばれる人たちも実は社員じゃなかったりとかするんですね。あれ、まあそのノルマがあったりとか、成績によって自分たちのその手取りが増えたりとか減ったりとかっていうモデルなんですよ。
結構厳しい。
そうなんです、そうなんです、本当に厳しくて、そのノルマが達成できなかったら、それこそ自分が入って親戚が入ってみたいなっていう世界なんですよ。
はい、
でそれがその今まで その保険会社のビジネスモデルなんですね。でこのビジネスモデルの今まで悪かったところだけを話すると、何かっていうと、結局その外交員に対してその給料だったりとか、もちろんそのインセンティブだったりとか払っているじゃないですか。
はい、
別にそれはそれで別に問題ないと思うんですね。問題なのはA 保険会社ってすると、はい、そこに勤めている外交員の方っていうのは A 保険会社が扱っている商品しか売れないわけですよ。
はい、
だから本当は B 保険会社の方が安かったりとか良かったりしても、そっちが売れないわけじゃないですか、当たり前の話。
見比べることができ
ないってことです。そうなんです、そうなんです。例えば終身保険って言われても、終身って言われたらうちこれなんですよって言ったら、それが本当は良くなかったとしても進めざるを得ないわけじゃないですか。
そうでしょう、
ね、でなるんですね。でその変わったのが、やっぱり今相乗りの保険代理店っていうのは今いくつも出てきてて、今どうなってるかっていうと、保険の代理店さんが、まあ保険会社はできないんですけども、保険の代理店さんが今何やってるかっていうと、今日本には日本で販売できる保険会社っていうのは30いくつあるんですね。でその30いくつ全て取り扱いができますと。だから消費者とか保険に加入したいですっていう人たちの話を聞いて、で A 保険会社、 B 保険会社、 C 保険会社とかっていうのを全部並べて、本当にどれが一番あなたに合ってますかっていうのを比べますと、っていう懇切丁寧にやって、で保険の加入を進めるとか、適正なものをアドバイスする。
じゃあその代理店はいろんな商品を、
そうです、そうです、
売れ
ますし、かつもう完全に比較できちゃうわけですよね。これって言われ
ると、
そうですよね、
はい、
こう言われると A 保険会社の方がいいけど、
はい、
他のお客さんにとっては B の方がいいかもしれないです。まあ年齢もありますし、収入とか保険料の違いもありますし、あとはプランも全然違いますし、例えば入院特約つけるのかとか、がんになったらどうするんだとか、内容によって全然違うじゃないですか。そういったものによって全部比較をしてくれて、並べてくれるっていうのが今までのその大きな流れからこう転換、外交員が自分たちの保険しか扱えないっていうものを、本当にいいものをベストアドバイスで選んでくれるっていうのが今大きな流れで変わってるんですよ。でここ 1,2 年でまた急激に変わってきたのが、それに もっと流れが来てて、実はですね、一番有名なのが、まあ、このポッドキャストでは別にスポンサーとか募ってないので、あまり個人名の、個人の会社の名前とか普段出さないんですけど、ライフネットって呼ばれる、その先祖、ネット専属の保険会社が今出てきてて、急成長してるんですね。
はい。
で、彼らのビジネスモデルっていうのは、これカンブリア宮殿見られた方はよくお分かりだと思うんですけど、どういうビジネスモデルかっていうと、すごくシンプルなんです。営業一切、営業マン一切なし。
いないんですか？
ゼロ。
はあ。
で、実際にその代理店だとか、そういったところに、販売を委託するとかっていうのもなし。
はい。じゃあどうやって？
ネットのみで集客をかけて。ホームページ、ライフネットさんのホームページを見ていただくと、本当に、まあ、今テレビ CM やってるんで結構有名なんですけど、はい、本当にホームページから自分の年齢とか、その実際には保証金額とかを入れると、はい、いくら保険料ライフネットだったらなりますかっていうのを見積もり取れるんですね。そうするとすごい面白いのが、他の保険会社よりも4割とか下がるんですよ。
安いんですか？
異常に安くなるんですよ。
あ、安いのは消費者にとって嬉しいですけど、なんかでも、
まあね、安かろう悪かろうみたいなね、まあそういう感覚はあるでしょうね。ただ保険の場合だけの話をすると、
は
い、安かろう悪かろうっていう構造がないんですよ。
ないんですか？
ないのはなぜかっていうと、保険っていうのはこれは金融庁の管轄で、国で定められた許可の通った保険しか売れないんですね、
はい、
だから本当は1万円払ってるんだけど、ぼったくりの保険ってないんですよ。保険業法っていうのはいっぱいあって、例えばなんですけど、先ほど言ったみたいになんかトリプル A の方がいいんじゃないかとかあるじゃないですか、実は保険会社って潰れないんですよ。
潰れないんですか？
正確に言うと潰れないんじゃなくて倒産させないんですよ。なぜかっていうと、実際に倒産させちゃうと保険取りっぱぐれて返せないわけじゃないですか、返せない、まあ、返せないんですけどね、倒産するってこと、っていう状況を起こしちゃうと問題になるので、どうなって、どういう構図になってるかっていうと、他の保険会社が結局買収したりとかするんですよ。
あ、じゃあちゃんと保証は、
そうなんですよ、そのまま続いていくんですよ。
あ、そうなんです。
今まで保険会社って実際には倒産した経緯ってめちゃくちゃいっぱいあるんですよ。日本でも90年後半から2000年前半まで、でも全部外資、まあ、ほとんどなんですけど外資系が買ってるんですね、だから実際に潰さないんですよ。
あ、そうですか。
そう、潰せないんですけどね、取り付け騒ぎとかになってしまうので潰せないんですよ。
じゃあ払った分だけちゃんとサービスは
受
け
られ
るという。
で、例えば A 保険会社で全く同じ保証内容があります、
はい、
で A 保険会社と B 保険会社がありますと、A 保険会社が毎月の支払い金額が1万円ですと、
はい、
で B 保険会社が例えば6000円ですと、
はい、
なった時に、じゃあ保証金額は何か変わりますかって言ったら、保証金額は全く同じでも1万円と6000円が変わるんですよ。
そしたら6000円の方が
いい、6000円の方がいいって なるじゃないですか、
はい、
でこれなぜ4000円も差がつくのかっていうと、別にライフネットさんが別におすすめしたいとかっていう、私は実はライフネットさんに入ってないんですけど、別におすすめしたいわけでも何でもなくて、ただ単に構造が簡単なんですよ。
どうして
構造はすごく簡単で、営業マンのマージンとか払うコストがないんで、実際にはそれを消費者に還元しましょうって言い方おかしいですけど、安くすればいいですよねっていう考え方なんですよ。
あ、なるほど。そこで、じゃカットできた分が、まあ保険料
の下げ分っていうことですよね。だからすごく考え方がシンプルなんですよ。
そうですね、分かりやすいですね。
そうだから、実際には自分の担当者とかいないわけですよ。
そうそう、そこがちょっと
不安とかね、
不安
とか、あとケアしてほしい時とか、あとまあ子供が生まれたりとか自分の年齢が変わってくると、保険の、それこそ保険の見直しってあるじゃないですか、そういう時に相談乗ってもらえるとかっていうのが、対面の方がいい方はいらっしゃるだと思うんですね、別にそれはそれで私全然構わないと思いますし、先ほど言ったみたいにベストアドバイスしてくれるような保険の代理店さんだと、なんかこうね、まああんまりおばちゃんとかにご利用しされて入っちゃうみたいなのもないですし、っていうのも選べばいいと思いますし、自分の担当者がいて長くお付き合いしてくれる、でもネットはネットで営業コストゼロ、ホームページ見た人しか入れませんみたいな、いうふうにすると営業コストが実際にはないわけじゃないですか、
はい、
その方が安い。
全部ネットなんです
か？ネットなんです。あとコールセンターですよね。
ああ、なるほど。
うん、ゼロ、あのフリーダイヤルでかけてっていう形ですよね、だから実際には担当者と対面することはないんですよ。でも保険はきちんとあって、
はい、
で保険にはちゃんと入れて、
はい、
で大体4割ぐらい安いんですよね。
保険変わってきてるんですね。
じゃあ結構ね、本当に変わってるんですよ。だからあんまライフネットさんも結構他の既存の保険会社からはもうすごく叩かれてるんですよね。なぜ叩かれてるかというと、保険の内訳を全て開示しちゃった会社なんですよ、
はあ、
保険って実はこういう構造なんですと。 1万円実はもらっている保険料も実は3000円分だけが保険料として残ってるだけで、はい、あと7000円の内訳とか全部開示しちゃった会社なんですね。
あ、そうすると従来からの
会社さんはね、
にとっては
そうそうそうそう、
そういうことを消費者に言われちゃう
と、言われちゃうと自分たちのビジネスがこう成り立たなくなるじゃないですか。自分たちの保険料が高い理由っていうのがバレちゃうわけなので、結構叩かれるんですよね。だから今、私もその子供がいたりとかして、こう保険の見直しとかっていうのを常に考えなきゃならない年齢になったりとか、はい、もしくは私も社長をさせていただいているので、会社に何か、ね、私に何かあった時に会社に何かあったら困るので、そういった保険とかを一回一回全部見直さなきゃならないっていうのを本当に毎年考えているんですけど、毎年考えてるんですよ。
あ、そうなんですか。
もうね、悲しくなってきますもん。去年の年末も、弊社12月決算なんで、保険どうしよっかな、
保険どうしようかなって
個人の保険もありますよ。うちの場合、法人の保険もあるので、法人でその何かあった時の保証っていうのもあるので、それも含めて両方考えなきゃならないんですけど、これを聞きの方の中にもですね、その従来からずっと入られている保険があってっていうのは別に全然構わないと思うんですよ。それが悪いとか高いからやめましょうって話をしてるわけじゃなくて、見直しするのであれば、今までのその3つのお話した3つのモデルがあるんですよと。一つは今までのその保険会社に外交員っていうのをして自分に担当がべったりつくっていうのも別に全然悪いと思わないんですね。で、2つ目がベストアドバイスのしてくれる、つまり保険会社をいくつもその代理店をされていて、本当に純粋な意味で一番いい保険会社とか商品を勧めてくれるっていう代理店さん、もしくは保険会社自体が今3つ目ので言うと、ライフネットさんを筆頭に、今もう一社あるんですけども、ネット専属の保険会社が今出てきていて、本当に私も見積もりっていうかウェブ上でやってみたんですけど、結構笑えるぐらい安いんですよ。本当にすごい。今既存のもの、私積み立てとあと保証が両方失ってるものが某保険会社で昔から22歳から入ってるんですけど、それの見直しを本当にしたくなるぐらい本当に安いんですよね。そういうものをきちんと見直すべきだと思うんですよね。保険って一回入ったらほったらかしにしがちじゃないですか。
そうなんですよね、それで結構トータル的に考えると、
そう結構払ってたりとか
人生かけて、
そうだから安ければいいっていう問題じゃないんですよね、何かあった時の保険なので、そこは関係ないと思うんですよ。ただやっぱり支払い金額とかのバランスだったりとか、保証とのバランスだったりとかをきちんと見直す時ってあると思うんですよね。でよくありがちなのが、何の保険、保険入ってますか、私保険入ってます、何の保険入ってるんですかって聞くと、みんな答えられない人結構いるんですよ。結構無責任だなと思って、そういうのに、なるぐらいだったらですね、皆さんもこう3つのパターンがあるので、自分に適切な保険とかを自分で見直しするっていうのが本当に当たり前の時代になってますんで、ぜひこれを機に自分たちの保険を見直していただきたいなというふうに思いますね。
第3のチョイスっていうのも私も今回
初めて知りました。見てくださいホームページ、別に進める理由は何もないんですけど、
ちょっと知識を得よう
かな。そうですね、それは本当に見てくれるとそれだけで勉強になると思いますんで、はい、
分かりました。久保さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ワンランク上のビジネスパーソンを目指すアウトプット実践術セミナーを9月10日土曜日15時から開催いたします。ビジネスではアウトプットが全てと言いながらも、インプットしなければアウトプットの量も質も確保できないのが事実です。では具体的にどうやって大量に、しかも質の良いアウトプットをしていくべきでしょうか。もちろんアウトプットをするにはコツがあります。講師久保幸也が実践しているアウトプットの具体的方法をこのセミナーで全て公開します。仕事でアウトプットを求められているけれど現実的に難しいと思っているあなたにぜひ聞いていただきたい。そして実践すべき方法、考え方を分かりやすく解説いたします。詳しくはインスパイアコンサルティングの公式ホームページ、ビジネスマン向けセミナーのページをご覧ください。
それではまた次回お会いしましょう。